エペソ人への手紙の3章、エペソの3章の16節。ご一緒に3章の16節を読みましょう。3、はい。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。今朝私たちはこの箇所を通して内なる人、内なる人というテーマで一緒に学んでいきましょう。ある人がこんなことを言っています。命には必ず限りがあり、だからこそ生かされていることの意味を問い続けなければならないと思う。パンデミックを経験した人の苦しみに比べたら、私の困難など取るに足らないもの、ただ前を向くのみです。マイケル・J・フォックス。私の好きなバック・トゥ・ザ・フューチャー。これが、彼の代表作であるわけですけれども、彼は30歳になった時に、急にこう小指がピクピクとこう動くという痙攣を経験していきました。それがどんどんどんどんひどくなって、今度は肩に違和感を覚えました。そして調べたところ、彼はパーキンソン病であるということが明らかになりました。本当にもう飛ぶ鳥落とすような勢いで、本当に多くの映画に出演し活躍していたマイケルですけども、本当にその病のために彼の人生はガラッと変わってしまう、そういう経験をしたわけです。しかし彼はその出来事があったからこそ神様に立ち返るという経験をすることができました。彼はこんなふうに言っています。僕はラッキーマン、パーキンソンは僕へのギフト、こんなふうに言ってるんですね。パーキンソン病になったのは、それは神様が僕に与えてくれた贈り物、ギフトなんだ、そのように言うわけですね。決して悲観したり、もう人生をダメだと諦めるのではなくって、むしろそれがあったからこそ私は神に立ち返ることができた、そのように語っているわけです。彼の人生はそれでもまだ大変な状況は続きました。脳手術して、そして手術後彼の左半身の震えは止まりました。でも1ヶ月後、また今度は右側が痙攣を起こしてしまう。そのことが起こっていった時に彼はどうしたかというと、僕はいつものように神様の前に祈りました、そんなことを言っているわけですね。いつものように神様に祈りました。彼はこの出来事を通してパーキンソン病解明のための財団を築きました。そして生涯パーキンソンを治すための研究をしていく、その施設を最大限バックアップするという働きに自分の残された生涯をかける、そういう人生を今送っているわけですね。私たちの外側、私たちの体というのは誰でも必ずいつか弱くなります。弱さを経験していくわけです。パウロは自分自身も今ローマの牢獄にいて、自分の命がもう長くないということを悟りました。そして彼はエペソの教会の人々に言いました。 内なる人を強くしてくださいますように、私の内側を強くしてくださいますように、エペソのクリスチャンたち一人一人の内側を強くしてくださいますように、そのような祈りを捧げたわけですね。では彼が言った内なる人とはどのような存在であるのか、ここでパウロは何を祈ったのか、共に学んでいきましょう。まず内なる人、それはイエス・キリストが私たちのうちに住んでくださるということ。イエス様が私たちのうちに住んでくださる、イエス・キリストこそ内なる人なんだということをパウロは語っているわけですね。パウロの願い、それは全ての人がイエス・キリストを信じて信仰によって内なる人を持つ人になりますように、そのような願い、祈りを捧げていました。さらにはもうすでにイエス・キリストを信じて内なる人を持っている人々は、そのイエス・キリストによってさらに強くなりますように、それが彼の強い願いであったわけです。ではなぜそのように祈ったのか、それは神様の満たしを経験するためでした。19節、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。神様というお方は満ち満ちたお方、神様というお方は満ち溢れているんですね。だからどんなに自分を使っても使ってもなくなることがないんです。どんなに与え尽くしたとしても減ることがないんですね。神様は満ち満ちた様を持っておられるお方、そのお方によって内なる人が強くされますように、それがパウロの祈りでした。神様は私たちを満たしたいと願っておられます。17節から19節までをお読みしたいと思います。3章の17節から19節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。イエス・キリストを信じた人が信仰によってうちに内なる人、イエス・キリストが住んでくださるようになる、そのイエス・キリストを通してあなたの心の内が満ち満ちたものになるように、満ちあふれますように、それが彼の強い願いであり祈りであったわけです。イエス・キリストは私たちの心を満たしたいと願っておられる。何で満たしたいと願っておられるのか、それはキリストへの愛で満たしたいと願っておられるということ。あなたはどれほどイエス・キリストをご存知でしょうか。私たちはどれほどイエス・キリストのことを知っているでしょうか。イエス様の愛の大きさってどれぐらいでしょうか。イエス様の愛の広さってどれぐらいでしょうか。イエス様の愛の深さってどれぐらいでしょうか。私たちがイエス・キリストを信じていくときに、私たちがそのイエス・キリストの愛という基礎に 自分を置いていくときに私たちはそれを理解することができるようになっていく、理解する力を持っていくことができる。イエス様は私たち一人一人をまず愛してくださったんです。私たち一人一人を自分の命を捨ててもいいと、あなたを救うためなら自分の命を捨ててもいいと十字架にかかってくださったわけですね。それがイエス・キリストの愛です。私たちはイエス様を信じてイエス様の愛を経験しました。でもまだまだまだまだイエス様の愛を分かっているとは言えないんです。でも私たちのうちに住んでおられるイエス・キリストを私たちが信頼すれば信頼していくほど、そのイエス様の愛は私たちのうちに満ち溢れていく、このように教えているんですね。神様は私たち一人一人にキリストの愛で満たしたいと願っておられます。月曜日に教会に矢野兄弟というアメリカに在住しておられるクリスチャン家族が訪ねてくださって、交わりの時を持つことができました。矢野兄弟からどのようにしてイエス・キリストを信じたのかという救いの証をお聞きする機会が与えられました。彼は一生懸命教えてくださったんです。先生、実は私は、イエス・キリストを信じるときに3つの条件を出しました。1つ目の条件、それは元彼女と復縁できますようにという、自分が付き合ってたその好きな女性と別れたそうなんですね。その人と復縁できますように、それが叶ったら信じてあげます、そう思ってたそうです。二つ目に、彼はヘビースモーカー、タバコをずっと吸ってました。チェーンスモーカーっていうんですかね、もう一個が吸い終わると次のやつをまた持ってきてまた吸い続けるというぐらいの人で、彼はなかなかこうやめれなかったので、もしこんな僕がやめることができたら信じてあげます、これ二つ目の条件だったそうです。三つ目の条件、アメリカのグリーンカード、いわゆる永住権ですね、もし永住権を持つことができたら信じてあげます。不尊にもですね、神様に挑戦状を叩きつけるように、彼は3つのことを叶えてくれたら信じてあげてもいいですよという、そういう態度でいたそうです。でも1つ目、元彼女との復縁はなりませんでした。でももっと素晴らしい一番端の奥さんが与えられました。二つ目に、タバコの方は群発頭痛という、もうタバコを吸うと頭がもう痛くて痛くてたまらないほどの激痛が走って、何もできなくなってしまうほどの群発頭痛を経験するようになったそうです。だから自然にもうやめないと頭痛が我慢できないのでやめることができたそうです。グリーンカード、それはなかなかもう欲しい人がいっぱいいるので簡単には得ることのできないものです。でもそれも与えられたそうです。神様に対して生意気で本当にへり下っていない高慢なものを神様は救ってくれました。彼はその喜びと 感謝を持ってたんですね。それを通して彼はキリストの愛を知りました。私たちは神様の愛をもっともっと知ることができるんです。それは神様を信頼すれば信頼していくほど神様がその理解の力を与えてくださる。それがパウロの約束であり願いであったわけです。キリストが住んでくださいますように、そのキリストの満ち満ちた豊かさによってあなたが強くされますように、それが祈りでした。さらにはキリストが住んでくださることによって神様は強くしてくださる、そのように彼は教えています。どうかその栄光の豊かさに従い、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。パウロの祈り、彼は栄光の豊かさを持っておられる神様の力によってあなたが強められますようにという願いであったわけですね。神様の栄光の豊かさって何を意味しているんでしょうか。それは神様の力、神様の持っておられる神様の知恵、神様の豊かな豊かな、もう先ほど言いましたように与えても与えてもなくなることのない豊かさ、言い換えると神様の懐の深さです。神様の懐、それは私たちの想像を超えているんですね。小さな入れ物というのは入れてもすぐにあふれてそんなにたくさんのものを入れることができません。でも大きな器を持っているならば私たちはたくさんのものをそこに入れることができます。ちょうど私たちの心と同じです。私たちの心の器が小さければ私たちはすぐにあふれて怒り出したり泣いたり悲しんだりするわけですね。でもその器が大きければ私たちはそれを受け止めていくことができる。神様の懐、それは私たちと比べ物にならないんですね。先ほど紹介した矢野兄弟が神様に対してこうしてあげたら、こうしてくれたら信じてあげてもいいというね、そんな不遜な態度であったとしても神様の懐は広いんです。神様に受け止めることのできない人はいないんです。どんな罪人であっても、どれほど多くの犯罪を犯していても、どれほどひどい暴言を吐いたり、どれほど神様から遠く離れた人であったとしても、神様は受け止めるだけの懐の広さを深さを持っておられる。それがパウロの知っている神様であったわけです。エペソの2章の19節、前々回私たちはこの御言葉を学びました。こういうわけであなた方はもはや他国人でも帰類者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。異邦人であった私たちは神も望みもない者たちであったわけですね。神様と何の関係もない生き方をして、自分たちでこしらえた偶像を拝んでいるようなものであったわけです。でも その異邦人を神様は選んでくださって、救い出してくださって、神の家族にしてくださった。これが神様の豊かさ、神様の懐の大きさ。パウロもそしてペテロもそのことを知ることができるようになっていきました。神様はご自身の持っておられる豊かさによって私たちを強くすることができるお方です。鶴野さんという、芸能人の人がいます。彼は、ここに記されているようにキクドラマ聖書っていう、アプリで、撮ることができますので、もし、興味のある方は一度ダウンロードしてくださったらいいと思うんですけども、彼はその聞く聖書の中でマタイの役を、しました。そして、その発表の時に彼はこんなことを言ってます。僕はクリスチャンで、小さい頃から教会に通い、聖書にも親しんできたので、マタイを演じられるのかと緊張しました。今回やって思ったのは、神はいろいろなことを許してくださっているということで、その上で一人一人に使命を与えているのだなということを感じ、神様の懐の限りない広さを思いました。神様の限りない懐の広さ。神様は私たち一人一人をその広い心で愛してくださって、選んでくださって、救ってくださった。その神様が私たちのうちにいて強くしてくださる。パウロは牢獄にいました。囚人でした。でもエペソのクリスチャンたちに対して、イエス・キリストが住んでくださる、そのイエス・キリストが神様の満ちあふれる満たしを与え、そして強くしてくださいますように、そのように祈りました。今日私たちも神様は強くしてくださいます。うちにおられるキリストを通して強くしてくださるんです。そのことを私たちは感謝し、また神様に従っていきましょう。二つ目に、内なる人。内なる人、それは聖霊によって強くされると聖書を教えます。16節ご一緒に読みましょう。3、はい。御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。私たちを強くしてくださるのは御霊によると聖書を教えているんです。イエス・キリストを信じるすべての人に与えられる聖霊、御霊が私たちの内なる人を強くしてくださいます。それが神様の変わらない約束であるわけです。御霊は内なる人を強くするために働いてくださるお方です。弱さを覚えている人いるでしょうか。御霊はあなたの内を強くしたいと願っていてくださるんです。では御霊はどのように働いてくださるんでしょうか。 御霊の働き、それは人知を超える働きだと聖書を教えます。19節、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。これは神様の約束です。人知をはるかに超える、それは人の常識、人が持っている知恵や知識を超越しているという意味です。簡単に言うと、人間には理解できないということです。私たちは完全にはこの御霊の働き、神様の知恵や知識を理解することはできない。神様は私たちの想像を超えてるんです。超越してるんです。その力は数字で表すことができないんです。神様はそのような力を持って私たちの内なる人を強くしてくださる。弟子たちは御霊の働きの最初の体験者でした。一番最初に御霊の働きを体験した人々でした。使徒の働きの1章の3節を見ると、イエス様が彼らに自分が生き返ったことを数多くの確かな証拠を持って示されたと記されているんですね。イエス様は40日間にもわたって十字架からよみがえった後、40日間弟子たちと共に過ごして、自分が生き返ったことを断るごとに何回も何回も表し続けてくださったんです。弟子たちはその最初の目撃、最初の体験者となったわけですね。彼らは最初から復活を信じていたわけではなかったんです。彼らもにわかには信じることのできないことであったわけです。死んだ人がよみがえる、それはありえないことだ。彼らもそのように考えていたんです。でも目の前で死んだはずのイエス様が40日間にもわたって自分が生きていることを何回も何回も見せてくださった時に、もう彼らは疑いようがなくなったわけです。そしてイエス様はその時に一つの約束を与えられたんです。使徒の一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土にまで福音を述べ伝えるものとなる。この後弟子たちはイエス様の予言を体験するんですね。彼らが集まって祈っている時に聖霊が彼らに下って、彼らは自分も語ったことのない他国の言葉で話し始めた。外国語で福音を伝え始めた。これが彼らの経験した御霊の働きでした。彼らの想像を超えてたわけです。イエス様のその一章の8節で語られた聖霊が望まれるということ。それを彼らは想像したでしょう。でもそれは彼らの思いを超越してたんです。彼らはそれを経験して、もう力強い証人として世界中に福音を述べ伝えるという働きをしたんです。どんなに迫害されても、どんなに脅されても、どんなに殺されても、それを伝えることをやめなかったんです。パウロもまたその体験者の一人でした。パウロはその経験をアグリッパ王の前で語りました。私はイエス・キリストの名に強硬に反対するものでした。 生徒たちを牢に牢獄に入れることに賛成の票を投じているものでした。私は強いて皆を汚す言葉を言わせるそのような迫害者でした。クリスチャンを外国まで追跡するほどの迫害者でした。それを王の前で、アグリッパの前で彼は語りました。そんな私がクリスチャンになったのは御霊の働きの何者でもありません。私の知恵や力ではないんです。私は正反対の人間だったんです。でも私は福音を伝えたために今捕らえられて囚人となっています。王様、あなたもこの福音を信じてください。それが彼の願いだったんです。神様は人知を超えてるんです。あなたの理解を超えてます。そうです、天地万物を作られた神様はこの小さな頭では全部理解できないんです。それほど大きなお方、それほど力のあるお方、そのお方が私たち一人一人に御霊を与えてくださって、御霊によって神様を知ることができるものに変えてくださいました。さらに御霊は教会によって、教会を通して神様の素晴らしさを表してくださる。ご一緒に読みたいと思います。21節3、はい、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように、アーメン。イエス・キリストは私たちのうちに住んでくださり、そして聖霊が私たちのうちに住んでくださり、私たちを強くしてくださいます。教会とは建物ではありません。教会とはイエス・キリストを信じて救われた私たち、クリスチャンの集まりを教会と呼んでいるわけです。御霊はこの教会を通してご自身の栄光、神の栄光を表される。それは世々にわたって常しえまで。この聖書が書かれた人の時代も、今の時代も、後の時代も、神様はずっと永遠までもご自身の栄光を表される。御霊を通して表される。だから私たちはまず、私たち信じている私たち一人一人のうちに、内なる人、聖霊が宿っておられることを認めなければなりません。そしてそのお方が強くされていくこと、それを期待していくこと、それがパウロが自らが経験し、エフェソの教会のクリスチャン一人一人に知ってほしい神様の約束であったわけです。御霊の働きについて聖書はこのように教えています。ヨハネの17章の21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。イエス様は 自分が間もなく十字架にかかって死ぬということを予言された後に、一人の聖霊、私たちを助ける助け主を与えるという約束を与えておられました。その御霊の最大の働き、それは教会を一つにすることだと言われたんです。教会は一つになることを通して神様の栄光を表すことができるんです。教会がバラバラの時、私たちは神の栄光を表すことができないんです。でも一つになっていく時に、まるで一人の人であるかのように神の栄光を表すことができる。それは何のためですか？書いてあります。世が信じるため。まだ神様を知らない人たちが救い主を信じる、そのために教会は与えられているんです。そのために教会は一つになって、その聖霊によって、御霊によって強くされて、神の栄光を表す働きをしていく。それが神様の願いであり約束です。先週、去年の夏に訪問した徳島の教会の万葉先生からもう一度祈りの要請が来ました。再び体調が悪くなられて、7月の25日に3回目の心臓の手術をしなければならないということでした。7月7日、先週の木曜日に祈り会で礼拝堂の一番後ろに座って参加しておられました。集会中に突然ドンという音が聞こえて後ろに倒れたそうです。すぐ病院に連れて行かれたところ、医師が心臓が止まったんでしょうと言われたそうです。血圧が上が48、下が28、もう血圧も十分必要を満たせない状況に陥っています。でも先生の願い、それはこの教会が、この徳島の教会が完成しますように。それが先生の祈りの課題、願いでした。もう一つ、そして主の栄光が現れるように。もう自分の命がいつ途切れるかわからない、それをもう感じています。先生自身、私にはこの命がいつまで続くか分かりません。神様にしか分かりません。でもどうぞこの徳島の教会が完成しますように、この教会を通して主の栄光が表されますように。この後教会員全員がこの上に立って続けてお祈りをお願いしますという映像が届きました。神様は私たちの教会にも同じ願いを与えてくださるんです。魚住チャペルが完成しますように、魚住チャペルを通して主の栄光が表されますように。誰によって？聖霊によって、御霊によって。内なる人を強くしてくださいますように。 イエス・キリストが私たちのうちに住んでくださいます。そのお方を通して神の満ち溢れる豊かさによって強くされますように、御霊によって人知をはるかに超えた神様の力が表されて、教会を通して神の栄光が表されますように、神様がそのような願いを私たちに託してくださっていることを覚え、私たちは心を一つにして祈っていきましょう。